はい、こんばんは。まあちょっとお勉強みたいになっちゃうかもしれないんですけど、ショーみたいにならないかもしれないんですけど、頑張ります。まあとりあえず今その二元社会の情勢っていうのが、まあ面白い状況にあると思うんですよ。もちろんそれは安保法制のことなんですけど、安保法制、みんなが違憲だって言ってる法律が、なんかよくわかんないけど、間違いなく通りそうな感じがすると、そういうことだと思うんですけど、そういう中で、権力っていうのは一体何なのかと改めて考えてみるっていうことは、できるし、そういう面白い例だと思うんですよ。はっきり言うと、なんかこう憎たらしいとかいう以上に面白いという気が僕はしてます。で、そもそも憲法と法律っていうのがどんな関係になってるのかとかいうことも、ちょっとね、それは透明になんかつながってたのかななんて思ってたら、やっぱりそんな簡単に透明につながってない気がするとか、で、あとは、そういうようなことができるこう状況っていうのは、そのどういう権力観、権力のありようみたいなものの中で、そういうことがを自分に許すような政府とか、あるいは立法機関とか、あるいは場合によっては司法機関とかが出てくるのかっていうのは、僕的には非常に興味がある。そういうことで、そういう話に多分関わると思うんですけど、具体的にそういうふうに話せるかどうか、皆さんというか、僕の方からはそこまでは多分話しませんけど、大体そんな感じのことを踏まえながら今日の話をしたいということです。それで、今日の話のきっかけは、もちろん暴力階級とは何かっていう本を出したんですけど、暴力階級っていう単語自体はデュラスが1984年のに刊行された、デュラス映画を語るっていうタイトルで日本語でも翻訳会で出版されてる本の中で、自分 の, そのナタリー・グロンジェとナタリー・グランジェっていう1972年に撮った映画について、説明する際に使っている言葉です。で、今日はそれとその同じ1984年に、83年から84年に、ミシェル・フーコーというフランス哲学者が、死ぬ間際ですけど、コレージ・ド・フランスというところで、行った講義というのが、これも多分本で出てると思うんです、日本語でも出てると思うんですけど、真理への勇気、これやっぱり話が、はい、やっぱ相当似てるわけですよ。で、これは同じ時期に同じような話があるっていうのは、やっぱりそれはその2人の人が、あるいはその人たちが置かれている状況が、そういう話をそれぞれにさせるんじゃないかな、そういうふうに思ってて、で、基本的には僕はその人たちが置かれている状況はと置かれてた状況と権力のありようの状況と、その安保法制が今その進められている、その状況とは連続しているというふうに思ってます。で、そのデュラスの作品自体は1972年で、1972年っていうのは1971年の、次の年なんですけど、1971年っていうのは、経済状況的には、大きい転換のあった年と言えます。で、それはもちろんその、固定相場制から変動相場制へ、主軸通貨が為替相場が移行したと。 でこれってやっぱりその今まではなんかこうそういうその為替のね、年度とかそのお金そのなんていうかな、あのドルとか円とかそういうものの、あ円はまた違うんですけど、ドルとかそういうもののこうなんていうか価値をね決めることの中に、別にまあとりあえずは労働者とか、まあ、普通の人たちはあまり巻き込まれてなかったけど、この変動相場制に転換することで、まあ、社会全体がそのなんていうか、あの為替レートっていうんですか、ちょっと正しいことわかんないですけど、為替レートを決定する、まあ、そのなんていうか運動の中に、あの社会全体が巻き込まれると、まあ、そういうような出来事だった。でそれの次の年にそのナタリー・グロンジェというのを取られて、まあ、それのもちろん連続の中での84年に、まあ、そのデュラスが、まあ、暴力階級というものを、まあ、捉えると、まあ、そういうことなんだと思うんです。で今日はでフーコーは大体その同じぐらいの時期にどんなことを話していたかというと、まあ、これから話すんですけど、まあ、その権力論なんですけど、やっぱりパラダイムシフトみたいなことを問題にしている。でそれは主権権力っていうものから規律権力っていうものへ、うん、その権力のありようが移行した近代18世紀の物語をフーコーが語ると。ただね、これはその18世紀に主権権力から規律権力へっていうことが起きたっていうことを話すわけだけど、それをフーコーがいつ話してるのかっていうことがやっぱり重要です。で、あの規律権力の話っていうのはフーコーに70年代、まあ70年半ばぐらいから話し始めるわけだけど、あのそれ以前にはその話はなかったし、それ以前なかったわけですよね。だからこれはやっぱり18世紀とかの話というふうにただ聞くだけでは全然ダメで、その時の問題として彼がそういう概念を提案してきてる。でまあその後でそれでだからまあこう言ってよければ、ナタリー・ドボナジェとフーコーが規律権力の話をした年がまあ大体一緒で、でそのデュラスが暴力階級の話をした年と、フーコーが真理への勇気の話をした年が大体一緒だと。だからまあいわばこれも作り話ですけど、要はその権力のパラダイムになっている権力が何なのかっていうのを、童貞が70年代の前半から中頃にフーコー、デュラスそれぞれに置いて行われて、これちょっと間違ってますよ、普通と合わないんですけど、そういうふうに言ってますよ。で80年代に入って、まあ、フーコーの死ぬ間際ですけど、まあ、それに対抗するもののありようっていうのを、まあ、描こうとした、ディラスも描こうとした、まあ、そんなような話です。で今日は、まあ、やろうとしていることは、フーコーのまず話を簡単におさらいして、それで次にそのディラスがそのナタリー・グロンジェについて言ってることを聞いてみると、でそっくりそのまま当てはめて読むと、そういうことです。でその間で、まあ、この映画もねちょろちょろ見てみるのも面白いんじゃないかと。で、まあ、見たことない人もいるだろうし、この映画に漂ってるそのなんか悪い雰囲気が漂ってるわけですけど、まあそれはもちろんね、悪い雰囲気って言って、あのワイルドスピードみたいな、ワイルドスピードはいい映画なんですけど、ワイルドスピードはそれちょっといい映画なんですけど、ワイルドスピードみたいな悪い雰囲気とは、でもまあちょっとそれ同じ悪い雰囲気だって、まあ、言った方がいいのかもしれないですね、暴力階級的には。だけど、まあ、ちょっと違う雰囲気ではあります。で、まあ、その同じなのか悪いっていう話をしたいと、そういう順番です。それで、まあ、その話の中にちょびっとだけベンヤミンのことにも触れます。で、ベンヤミンは、まあ、1921年のテクストなんですけど、まあ、やっぱりちょっと言ったこともあるけど、良くないとこもあるねという話です。で、それは皆さん、ちっちゃい紙で走ってるかもしれないんですけど、6月20日にもう一回この連続で、ここじゃないんですけど、ビブリオテックっていうところで話すんですけど、その時はこれ僕できるのかどうかちょっと正直自信がないんですけど、デリダの話をしたいと。でデリダの暴力階級の話の中でのデリダっていうものがどう位置づけられるのか、 でそのまあ置いてよければ暴力階級論へのその貢献とその限界というようなことをまあ話したいと思ってます。でそのデリダの暴力階級論への貢献、デリダというのは脱構築の人なんですけど、ちょっとこれはまあ今日話せないんですけど、貢献っていうのはやっぱりその主権権力っていうものを脱構築したと、そういうそれが暴力階級論におけるデリダの貢献です。でそれに対して限界っていうのはどうやって語ればいいのかなと思うんですけど、まあ、一言で言うとこういうことです。規律権力は脱構築できるのか、そういうことです。要するにで主権権力っていうのは、まあ、そのみんながそれぞれ主権を持ってて、それがある種の代表的システムで司法立法行政でそれぞれの仕組みがあって、国家権力みたいなものがあって、それによってまた それぞれの人の主権が吊り支えられると、そんなような仕組みに対して、まあ、その規律権力っていうのは、規律権力と主権権力なんて呼んでても何のことか分かんないかもしれないですけど、規律権力っていうのは力関係です。権力だから隙間が空いてるんです、すごく権力する人、行使する人と行使される人の間に隙間が空いてる。でそういう権力にを脱構築できんのかっていうか、そもそももう脱構築されてしまってんじゃないかと。でその中でデリダの理屈っていうのが、なんかそれに付き合ってんのかっていうよりも、この間なんかちょっと友達が早稲田でセミナーみたいなことして、僕も確認、自分の中で確認したんですけど、デリダの中に規律権力に相当する概念があるのかと。ないって、だってそんなのね、人の概念をお前のところにあるのかないのかみたいに聞くのも失礼な話なんですけど、それないことは良くないんじゃないのって。あんたのじゃあね、その脱構築うんぬんとかいうことで、その今の安倍のねやってることをなんかこうなんか話せんの、安倍首相が脱構築してんじゃないんですか、どっちかっていうと。そんなのにその脱構築は正義だとか言ったら、まあ、こんな話は皆さんなんかもっと賢い人の中には何言ってるんですかみたいなことを後で言ってくれればいいんですけど、脱構築は正義なんだとしたら、じゃあ安倍首相は正義みたいなちょっとよくわかんないけどね、その主権権力をなんか創設するね、根源的な暴力のようなものをさらけ出すっていうことが脱構築でね、それが正義だとしたら、それをまさに今行われている、我々を毎日テレビで見せてもらっているのがまさにそういう出来事なんじゃないかなんていうふうに思うわけです。で、まあ、それは次回の話なんですけど、で早速ですね、何をどうすればいいんだ、まあちょっとそのお勉強っていうか、その、ごめんなさい、フーコーさんのその主権権力、規律権力って一体どういう話なんだということを、この教科書の3ページでから振り返ってみましょうということなんですけど、一番下の方にミッシェル・フーコー70年代後半から80年代っていうところなんですけど、すごい重要なことはこういうことなんです。僕今ちょっと簡単に話すために、主権権力から、規律権力へのパラダイムシフトっていうふうに言ったみたいんですけど、実はそんなことはなくて、規律権力の誕生と、誕生空港の問題、むしろ権力が権力関力関係としての規律権力に移ったのに、なんで、主権主権原理が残って、それに吊り支えられる法体系が今でもあるのかと、その2つの関連は一体何なんだっていうのがむしろ彼の問題なわけです。でそれでここに読むと、これ全部僕が書いたんじゃなくて、このフーコーが言ってることを僕は訳したんですけど、規律権力の出現は本来主権理論に基づく法的体系を消滅させてもおかしくなかった。しかし実際には主権理論は法権利のイデオロギーとして、 法と権利のイデオロギーとして存続しただけではなく、ナポレオン法典や19世紀フランスのさまざまな法典を 組織し続けましたと。なぜ主権権力はイデオロギーとしてまた諸々の大法則を、組織するものとしてそのように存続することになったのかと。主権理論とそれに基づいてなされる法権の、組織化とによって可能になったのはここが重要なんですけど、規律メカニズムの上に法権利システムを重ね置くことで規律メカニズムのいろんなこの手札をですよ、隠蔽すると。本当は、権力は力関係の水準で作動しているのに、あたかも 法的関係の水準で作動しているかのような工学的なこのまやかしをすると、まあ、多分そういうことでいいと思う。例えばね、一番簡単な例で、まあ、それは、まあ、ちょっと説明しなくていいか。それで、ということ、規律の中に見出されるはずの支配や支配率に関するものを視野から消し去ること、さらにはまた、国家主権を通じた各人の主権的法権利を各人に保障するということだったと。まあ、それでここはまあ次読みませんけど、まあ、その連動が近代社会というのを作り出したんだと、まあ、そういうことですね。だから、実際のこう、まあ、ちょっとこれ説明が足りないまま簡単にだけ説明しますけど、実際の権力の里は力関係として、力関係というのは何なのかというと、一応こう言ってみるとで、やるかやらないか、まあ、言ってみて、できるだけやってもらいたい、やってもらえるように、まあ、いろんな手法を駆使して言ってみる。それが規律権力の、まあ、権力のありようです。だから、その、なんかそれによってこう、だから、なんとか、まあいいや、言ってみる。だけど、主権権力っていうのはもっと強いものでね、言ってみるなんていうレベルじゃないです。隙間がないです、基本的に。そういうイメージです。隙間のない権力原理から隙間のある権力原理に移って、むしろ権力っていうのはもともと隙間があるもんなんじゃないかっていうのは考えでもあるんだけど、まあ、それ置いといて、それに隙間があたかもないような権力感みたいなものが上塗りされてる。そのことによってそっちにみんなをおびき寄せて、おびき寄せて実際にはこの力関係の水準で権力を発動するっていうようなことです。で、これをね、まあ分かんないけど皆さん、入ってるけど、ちょっとこれが切って抜けちゃったら、またここに入れれば、すごい奥まで入ってきてます。はい。まあ、そういうような感じということをまず思っておいてもらった上で、それでその80年代に入ってからのフーコーという人は、じゃあそれにどうやって対抗することができるのか、あるいはそんな中でどうやってなんかこう、まあ、そういうことですよ。それにどうやって対抗することができるのかということを、まあ、80年代に言うと突然一気に話し始めます。で、4年間しかないんですけど、フーコーにとってはね。で、こんなことを言うと、この権力の行使のこの権力は今言ったような力関係としての権力のことです。で、権力の行使は自由な主体にして対してしかなされないと。すなわち彼らが自由である限りにおいてしかなされない。自由な主体とは可能性の領域を目の前にした個人あるいは集団のことであり、そこには様々な導き、様々な、反応、様々な振る舞いが実現可能なものとして広がっている。自由とは他者に対して行使される権力の、ただ中で自己に対して行使される権力のことである。
たとえ権力関係が完全に非対称的で一方が他方に対して何でもなし得ると言えるよう何でもなし得ると言えるような状態でもその他者に対する権力の行使はその他方に、自殺するとか窓から身を投げるとか相手を殺すといった可能性が残されたものである限りにおいてしか実現されない。で、まあだからこういうこの相手を殺すとか自分が死ぬとかそういうところまで見据えた上で考えると、そこが多分重要です。そうしないと多分だからこれフーコーが考えてるのは死刑ですら力関係としての権力なんだ、ほとんどそのぐらいのことを思ってるんだと思います。死刑っていうのはまあいわば主権理論を反対する人も賛成する人も主権理論というものの有効性を支える最も重要なものだと思うんですよ。じゃあ死刑のことはどうなるわけっていうね。フーコーからすれば死刑だってギリギリのところで自分の名において死ぬことができるはずだっていうのがどっか階段で踏み外すとかねよくわかんないけど、でもそれはもうグイグイやられるわけです。そんな簡単に階段で踏み外させられないどころか、なんかあれなんでしょう、ちょっと死刑になったことないかわかんないですけどなんていう の食べ物とかもなんかすごいいいものとか食わさせられてすごい健康そのものみたいな感じにさせられるらしいんですけど、死刑の前っていうのはとにかくだけどそうは言ってもチャンスがあるはずだ。でもそれはすごいギリギリのチャンスで、だけどその隙間は絶対に空いてるっていうのが多分基本的な復興の考え方で、その隙間があたかも埋まってません空いてませんよっていうのが主権理論の基本的な効果でいうことなんだと思うんですよ。でこれどういうことかっていうと、まあ、すごい簡単に言うとパノプチコンのことなんですけど、パノプチコンっていうのはまあこれもう今ね大学生でもそんな風に思ってないのかもしれないけど、パノプチコンっていうのは要するにこうなんかその刑務所の、まあ、中心になんかその何て言うか知らないけど見晴らしに何ていうか、とにかくみんな分かってますよね、見るそのまなだしみたいなもんがあって、それの周りに独房とかそういうか。が配置されてて、そうするとその子に人がいようがいなかろうがなんか 見られてるような気がするから、ここに配置入ってる人たちはみんなその行儀よく振る舞うと、まあそういうふうなことを目指して作られたものなんですけど、これは当たり前なんですけど、悪い主体はそんなものをね覗かれてたからなんだっつうのっていうね、そういうことは常に可能なわけ。だからパノプチコンっていうのはすごい そういう意味では力関係としての権力、規律権力のやっぱりすごい面白いモデルなんですよね。でフーコー自身はそれに80年代になってからその面白さに一気に気がつくと。でこれ別のところで言ったことあるんですけど、これ今日話すんですけど、まあ、ドゥルーズからするとそれは俺が教えてやったことというふうになってるんですけど、まあ、その件は今日は話しません。で、まあそういうことですよ。で次の文章は今日のデュラスのことを考えるにもちょっと重要なんで読みますが、自由とは倫理のための倫理ってエッチなんですよ。倫理のための、存在論的条件をなすもののことであって、反対に倫理っていうのはこの自由が取る反省された形式のことであると。でこれは要するに2つのレベルが考えられてて、一言で言うと自由っていうのが存在するんだと、常にある、自由は常にある、でそれが基盤になるからこそ自由の実践が必ずあると、できるんだ、そういうこの自由っていうのは常にあるってい う, こうなんか存在論的な肯定のようなものがまずあって、だけどこれ存在論的って言ってか分かんないですよね、分かんないです。でなんかもっと複雑な理屈なんですけど、まあ一応イメージとしてはそういうのを求めてる。だから隙間は必ずある、権力関係って隙間があると。でとだからこそそれを実践するその実践っていうのがあるんだと。 そういうようなことで、これ二重に時間が考えられてる。で、これで最後はちょっとこうエピクテイテテトスのところを置いといて、実際ぐらいのところに行くと、キュニコス派が一握り、キュニコス派ってのは 犬ですよね。犬っていうか犬のことじゃないんですけど、犬みたいに、みんなの目の前で犬みたいに暮らすと。まあそういう人ですけど、昔の人でね。キュニコス派が一握りの個人だけに話しかけて、彼らが今送っている生活とは別の生活を送るように説得していると考えちゃいけませんっていうのはフーコーですよ。全ての人に対して彼らが本来送るべき生活とは異なる生活を送っているということを示すのです。そしてまた、まさにそのことによって一つの別の世界を丸ごと出現しなければならず、あるいは少なくとも地平に位置づけなければられなければならず、キュニコス的実践の目的とならなければならない。で、これなんですけど、これはちょっと後でもうちょっと詳しく話そうかと思うんですけど、まずそのキュニコス派の人たちが、まあそんな程度のことじゃありませんよっていうところから話すと、まあ要するに僕がその犬みたいにやってると。で、犬みたいにやるって何かっていうと、この上の話でいくと、自由の実践です。自由の実践を僕がしていると、僕のその知ってる自由の実践に触発されて、俺の中にもその自由があると。で、実践に導かれるかもしれない。まあそういう仕組みですよ。で、導かれるっていうのは、必ずしも僕は彼をじゃあ導くと、僕は導くっていうのは強制することじゃないんで、彼がそれを本当に彼自身がそっちの方に自分自身を導かなきゃいけないから、それがうまくいくかどうかは別として、まあ一応話としてはそういうことです。僕が自由を実践してると、彼が自分の中にもその自由があるはずだっていうことを、リコグナイズするってことですよね、英語で言うと。で、そうすると彼の中でその自由を発動させてみたいっていうね、そういうことになると。で、これは僕なんかはこんなこと言って話してると終わらなくなっちゃうかもしれないですけど、まあ、例として言うと、やっぱり反原発のね、反原発っていうか、まあ、矢部さんの言ってるその東電放射能公害事件、まあ、すごい新しい命名だと思うんですけど、東電放射能公害事件の、ね、に対して、まあ、いろんな、ね、反応があったと思うんですけど、まあ、すごい大きく分けると、一つは官邸前のデモですよね。デモっていうか集会っていうかよく分かんないけど、それでいいことだと思うんですよ。で、それとやっぱりその東日本に住んでる人たちが放射能になって、あるいはいろんなところに逃げると。で、こっちの僕がどっちかというと暴力階級の話でイメージしてるのは、むしろ後ろの方で、前の方がいけないっていう話なんですよ。だけど、まあいいと思うんですよ。すごくやるべきなことだと思うんだけど、まあ僕からすると、一応これどっちかというと主権原理の方に属した運動なんです。まあそれもやったらいいと思う。やってみることは絶対意味があるし、僕がこのところは偉そうにやって、そんなのダメだみたいな、何様なんだみたいな感じになっちゃうんで、そんなことは言う気もないんですけど、やっぱりね、東京に住んでる人、まあ東京だけじゃないんですよ。だけど、まあ身近だから東京例を挙げると、東京に住んでて、僕学校京都なんですけど、京都に引っ越してきちゃった人って結構いるんですよね。当たり前なんですけど。で、それってやっぱり放射能が怖いとか、子供がその放射能汚染にされてる、なんか癌にでもなって大変だとか、まあ、そういう理由ももちろんあるんだけど、それだけじゃやっぱり東京での暮らしを全て捨ててね、京都でね、一体何が待ってるのかも分かんないようなね、もちろん今インターネットでどこでも仕事ができますよ的なね、そういうポストフォーリズムみたいなこともあるのかもしれないけど、やっぱり不安なところに行くわけでね、これはやっぱり相当勇気がいることなんだと僕は思うんですよ。で、今僕ここらでね、僕らなんかも何の勇気もなくここで今こんな風に集っちゃってるわけですけどそれはそれで全然問題ないんですよ。それで全然問題ないって、こんなところで、それで 勇気がいることだと思う。だからプラスアルファの勇気が必要なんですよ、多分そういうことするためには。でね、それがやっぱりあいつ放射能なんじゃねえのかみたいなことになるわけじゃないですか。その放射能っていうのはやっぱり勇気の名前だと思うんですよね。理性、な真理への勇気の名前っていうふうに言ってもいいかもしれない。で、その、なんていうか、それをね、で、今もう4年も経ったわけですよね、あの出来事からね。っていうか、始まってから、今その事件が始まってから4年が経ったわけですけど、今でもまあなんか特にこう前と変わらないような調子でこうたまにこう引っ越してきちゃう人がいるわけですよ。でね、これはねやっぱりね、目の前で友達なり何なりがそういうことをやると、それにやっぱり俺もできんじゃないかっていうふうに触発されるっていうのかな、なんかそういうねことがずっと連鎖してる感じがなんとなくするっていうのが僕の言いたいことなんですよ。で、それがまあその僕のその今回の話のそのっていうかギュラスが話していることでっていうふうに言ったのもいいかもしれない。僕の話じゃ正直ないんですけど、あの暴力階級の形成のなんかすごいこう分かり、僕たちにとっての分かりやすいモデルなんじゃないかなと。もちろんもっとすごいいろんなことがあると思いますよ。多分ちょっとまあなんかこう一番こうまあ。まあ、分かりやすい例で言ってるだけなんですけど、だけどね、それでさ、そのただね、それもまあ後で話すんだけど、キュニコス派の人っていうのはさ、いわばその移住、なんていうんですか、移住じゃ退避、自主退避をあえもうこれなんつうの、あえて言えば自主退避をみんなに見えるように。積極的に見えるようにやるっていう、そういう人たちのことですよね。だからこの 2つパーケースがあって、まあなんかそのそういうこと関係なくね、自分の絵地下として自主退避する、でそれがたまたま見てた人を触発するっていう場合もあるかもしれないけど、もうちょっと激しい人は俺を見ろと。でそれさっき挙げた矢部さんなんかも2冊も3冊も本書いてますけど、自主退避について、まあ、それってどっちかというとそういうことだと思うんですよね。分かんないですよ、本人に、ね、いないから。だけど俺を見ろと、そういう呼びかけでもある。でそれが多分この話なんですよ。一気に世界中の人全員に俺のその自由の実践を見せつける。一握りの人だけにちょろちょろと見せてる場合じゃないっていうか、そんなようなことを言ってるんだと思うんですよ。それでこれね、今思ったんですけど、どのタイミングの DVD を見るのかっていうのは難しいですよね。ね、まったりしちゃいますもんね。すごいね。でもやっぱり見といた方がいいですよね、イメージとしては ね。あ、そういうふうにうんうんって言ってる人もいるんで、やっぱり見ておきましょう。それで、英語字幕で最初の5分間ぐらい、雰囲気まず味わった後に、味わうとかっていうのはね、あれなんですけど、でフランス映画の雰囲気をちょっと味わった後に、ちょっと必要な箇所をちょっとじっくり見ますんで、じゃあタイルお願いします。音も出るんで、ちょっとなんか5分こっから出る、
こういうところかね。
まだ大事ですね。そうです、ここで飛行して、これ一番大きい音にするの、これでこういう風にします。全然もう始まって
ちょっと待ってください。ちょっと一旦止めます。
はい。
なんかスピーカーとか持ってくればいいです
じゃあこれもちょっと音聞こえないと寂しいんでこれ切ってこれこうやってやってたら僕が気になって喋れないかもしれないけどあやとすにやってみましょうかね。はい、じゃあこれ切ってあんまりだからこっち見ないようにしてください、ね、はい、まあ、それでねとにかくそのディラスが 今話した話を踏まえてですよ、ディラスがナタリー・グラニューについて何を言ってるのかと、暴力階級について言ってることを全部訳してきました。でこれ実際ギラス映画を語るっていう本の中に載ってるものですけど僕の訳と違うかもしれないですけど、まあ、面白い本なんでもしよければ今日ここよく落ちなものがないみたいなんですけど予約して入ってってください。はい、ではい、ナタリー・グランジェには一人の少女がと、これ全部読めます、まず。で、それで、今のフーコーのやつを背後に踏まえながら解説します。ナタリー・グランジェには一人の少女が登場します。ブルジョア家庭に生まれ、ブルジョア予備軍である少女は、学校で非常に暴力的に振る舞っており、ほとんど規律訓練施設ともいえる別の学校に送られるしかないという状況にあります。私はというのもジュラスですよ。ジュラスのインタビューのセリフです。彼女の解釈ですからね。私はこの少女とイブリン県で殺人を繰り返している、やはりまだ幼い犯人たちとの間に近しさがあるということを示そうとしました。映画の中でね。彼らは一つの同じ階級に属している。私が暴力階級と呼ぶ階級です。フランスでここ10年あるいは20年に起こった全てのことを考えみて、10年って言うと、まあ、84年ですから74年、20年って言うと64年ですけど、まあ、かなり僕のイメージでは違うんですけど、まあ、20年あんまり採用したくないです。理屈が僕の中で合わなくなっちゃうんで、で10年あるいは20年に起こった全てのことに鑑みて、私のこの命名はやはり間違ってなかったように思います。ただ暴力階級って言葉はこの84年のプロテクストで初めて言って、それ以来言ってるのかどうか知りませんけど、ナタリー・グロンジョが出た時に別に言ってたわけじゃないんですよ。で暴力階級の存在は今日のヨーロッパ全体についておそらく指摘できるものであり、その同じ状況にフランスもあるということです。ここで問題になっているのは暴力がそれ自体で階級をなすということであって、逆に社会階層、子どもの教育水準、親の品性、親の愛情の欠如といったことではありません。そもそも私はそうしたものもまるで信じていません。現代社会、まあ、近代社会ってあえて訳してもいいです。で近代社会との対峙に置かれた子供や若者の本性そのものが何をもってしてもせき止めることのできないこの暴力を作り出しているんです。ブルジョア階級、貴族階級、この生産少数者って一体何ですかっていう全く分かりません僕に。でプロレタリア、まあ、訳すとこうなっちゃう、ミノリティ・プロディクションと書いてありました。何ですかねそれね。プロレタリア階級といったものが存在するのと同様、暴力階級もまた存在する。暴力階級は暴力というたった一つの要素だけに基づいて、それ自体で一つの全く階級を成している。暴力とは別に言えば一つの拒否のことであり、この拒否は私たち皆が経験的に知っているもの、多かれ少なかれ触れたことのあるもの、多少なりとも生きたことのあるものなのです。暴力は誰しもが自分の経験に照らしてそれと分かるものなのであって、学ぶものではありません。一旦目にすれば誰しもがそれとして認識するものであり、したがって誰しもが己のうちに常に一生深い使命を有しているのです。素晴らしい話じゃないですか。でまずここでポイントは、ポイントというかまず 指摘したいことは、ジュラスが暴力階級というものをここで提示するにあたって、ある種の両義性の中で提示しているということです。で、その両義性というのは一言で言うと、暴力階級というのを、まあ、もうそこにある事実として語るのと同時に、使命として語っている。で、これ僕今この話しながら何を考えているかというと、さっきのフーコーのね、自由の存在と自由の実践。の話です。で、まあ、いわばですよ、暴力階級っていうのは一方ではいわば存在論的な現実として、で それは歴史的に規定されてる、しかも10年から20年で歴史的前から始まってることで、歴史的に規定されてるものとして、でそこには子供や青年のみならず大人、近代社会に生きる全ての大人が参画してると、属してる、そういう位置づけになってます。もう一つは、いわばこれから実現すべき、倫理的政治的なプロジェクトと、そういうふうにも位置づけられている。でこれから、まあ、この文章の中ではいわば暴力というものの二重の性格のようなものがあって、一つはいわば我々全員を等しく集団的に横断する力のようなものとして位置づけられているのと同時に、我々一人一人が個人的に実践する行為としても位置づけられている。で、行為としての暴力、暴力行為というものは、とりあえずまず倫理的な実践として位置づけられている。つまりどういうことかっていうと、まあその現代、この近代社会の中で我々が、まあ、そういうふうに、送るようにというふうに導かれる、そういうような生活とは違う生活を送ろうというふうに人々が努力する、その努力の中で何ていうのかな、その暴力行為がなされると。でもう一つで、だからそこでは、まあ、その倫理的っていうふうにも言えるし、個人的な活動、実践というふうにも言えると。つまり一人一人の人たちが社会からの導きに対抗して、いわば自分の自由の中で自分自身を肯定する、そういうことに対して努力するという、その努力の中で実践されるものなんだということです。ただ、まあ、早速なんですけど、ギラスがその暴力行為に、持っている最大の興味は、いわば、倫理的な次元と政治的な次元、あるいは個人の次元と階級の次元、あるいは、まあ、生活の次元と政治の次元っていうのを、やっぱショート、その何とか暴力行為そのものが無媒介的に接触させると、そういうような性質があるということに、まあ、この僕これ全部この文章の解説ですからね、興味を持っていると。つまりこういうことです。ある個人が暴力行為をすると、でそれがその暴力行為が人々の目に触れる限りにおいて、その人々たちを自分のうちにも暴力がいわば力としてあるんだということを、ここで言う言い方で言うと、それとして知らしめる、それとして知るように導くと。そういうようなことです。だから行為として暴力、誰か一人の暴力行為がそれを見ていた人において、その自分の中にはそういう暴力の力があるんだということを認識するように導く、そういう仕組みがジュラスが考えていることですよね。でだから暴力行為というものは一方でどうやって我々は自由な人間になるのかという倫理の問題と、どうやって新たな階級を組織するのかと、作るのかと いう政治の問題とにいきなり同時に送り返される、そういう仕組みになっているということです。で、ナタリー・クロンシェの場合はここでこの文章でいくと今ここで一番最初のところはいわば暴力、だからその暴力階級の存在論的な現実、存在論的な現実としての暴力階級というものはいわば、少女とイブリン県の殺人犯、若い殺人犯っていうのの近しさとしてユラスは指摘してると。だけどもそれはそれがいわばこういうふうに言っていいかわからないけど潜在的なレベルだとすれば、現世化したレベルっていうのは別のところでユラスは話そうとする。でそれはね今から話すところなんだけど、その少女とお母さんの関係です。で少女とお母さんの関係についてじゃあ何を言ってるのかユラスが、それでいうのを見てみると、はい、2個目なんですけど、お母さんのことね、この母親は彼女一人で過酷な敵対関係の舞台をなすことになる。彼女自身が過酷な敵対関係の舞台になっちゃうことです。少女、彼女は娘を自分のもとに置いておきたいのかどうか自分でも分からない。要するにこの学校のね、あまりにも娘が暴力的だから、なんかちょっと変な寄宿学校みたいなのに連れてくぞみたいなことになってるわけですね。で、それに同意しないで自分の手元に置いておくのか、それに今行かせちゃうのか、それが決めかねてるってことですよね。で、作品の最後の15分はこの戦いです。最終的に彼女は幼い娘を手放さないことに決めます。娘を社会に譲り渡す代わりに音楽に譲り渡すのです。死に譲り渡すようにして音楽に譲り渡すというふうに言ってもいいでしょう。でというのも音楽の知識だけでは子供は生きていくことができないからです。いずれその外に出ざるを得なくなる。そしてここにこそすなわち子供によって示される手本が起点となって母親が獲得することになる野蛮さにこそこの作品をすらばらしいものにしている点があるように私には思えるのです。いいですよね。で野蛮な少女は何にも耳を貸そうとせず社会に対する服従拒否を、自分も彼女の身体で体現していると。母親は少女の示すこの手本に従うんだ。私にとってナタリー・グランジェで感動的なのは何よりもこの点です。家には犯罪が染みついてます。家に入った途端この平穏な家庭で、一見平穏な家庭でって意味でしょうね、テーブルを囲んで 何が話されているのか、イブリーヌでの犯罪です。これは現実に起こった出来事で当時誰もが恐怖を感じた。犯人たちは家からその遠くないところにいた。ドゥルの森はすぐそばでした。でこの事件がどういう事件なのかは、なんかその僕も全然知らないんですけど、映画の中でどう説明されるかっていうと、1960年代の後半に、オースティンですよね、確かオースティンで起きた、なんで何々？え？テキサスタワー乱射事件みたいなの、ありますよね。あれに触発されたんじゃないのかみたいなことが映画では説明されます。で、だからその後の、コロンバイン高校の事件の、先駆けっていうのも関係ないと思うんですけど、それで想像がつかない人はそれを想像すればいい。でだそのデュラスにとって の, そのイブリン県の事件っていうのは、要はそれです、イメージは。でこれが本当に実際にあったのかどうか僕知りませんけど、その家っていうふうに呼ばれてるこの家はディラス自身の家でもあって、だからひょっとすると本当にそういう事件があったのかもしれない。インターネットで調べてみても僕ちょっと調べ方が多分手ぬるいんだと思うんですけど何も見つかりません、はっきり言うと。はい、で、はい、でそのこの件についてちょっと説明というか僕が解釈を施したいんですけど、まずここで何を説明されているかというと、娘の暴力行為が母親を 彼女自身のうちにある、うちにある、まあ、いわば暴力、力としての暴力を、まあ、それとして認識するように導くと。でそのことが自分の中に力がある、暴力があるということに母親が導かれる限りで、母親は自分自身の中にいわばあの敵対関係の劇場なのを作り出すと。でその敵対関係の劇場の中で結局どういうことが起きるかというと、自分の中に見出した、あ、まあ、一応申し上げた、社会からの導きに身を委ねる、母親の話ですよ、社会からの導きに身を委ねることを拒絶して、自分自身のうちに見出した暴力を自分のものにする。で最終的にはそれを発動させて彼女自身が暴力行為を働く、まあ、それが子供の音楽に根付かせて渡すっていうふうに彼女はここで呼んでることですよね。で、まあ、いわば彼女自身が犯罪行為を実現する。ただここで問題なのは、ディラスはこの中で犯罪っていう言葉を使ってるんですけど、どうやらこのね、この文章からだけそんなことが全部言えんのっていうようなことを今から言うんですけど、あのやっぱり法的に定義した犯罪というものを犯罪というふうに彼女が呼んでないようなところ、デュラスが呼んでないようなところがあると。実際ですよ、イブリーヌ県での、まあ、殺人事件と全く同様に、登場人物たちによる、暴力行為というものが、まあ、犯罪として、暴力を犯罪として、まあ、位置づけててね、それでかあのいわばその家、その主人登場人物たちが住んでる家が外側からと同時に内側からも犯罪によって住み着かれてる、そんなような話にしてる。だからこれはいわば犯罪というものを法治国家のね、法律のような観点からじゃなくて、社会のいわば規律訓練的な規範の観点から定義している、そういうふうに言ってみると。でこれはひょっとするとデュラスが権力のね、パラダイムのある種の突然変異のようなものを踏まえて考えてるんじゃないかというふうに話を進めることができる。つまり現代社会においてはもはや国家ではなく、むしろ社会それ自体が我々の命を人質にとって、僕たちのさまざまな振る舞いに対してその権力を行使しようとしている。でその近代社会というのはもちろんその近代のね、その、権力というのは、まあ、これもさっきの話を全部案に踏まえながら言いますけど、主権的な原理、を起点としたものではもはやない。つまりなんでかっていうと、ここでデュラスが権力だというふうに思っているものっていうのは国家の権威のようなものには全く属してない。で国家の権威っていうのはさっきも言ったように我々は一人一人主権を持ってます。でそれを代表制度みたいなもので司法や行政や、地方行政なんだっけ、立法のさまざまな制度を通じて、譲り渡して、譲り渡ってこの意味じゃないですよ、ただ単にそのああの代表させてと、そんなようなことに支えられた国家のようなものに、国家主権のようなものに、抵抗する、そんなことは全く問題になってない。でそうじゃなくて、むしろ力関係の力学に沿った権力としてデュラスは権力みたいなのを考えてる。でその力関係 の力学に従ったその権力のありようというのは、こういうふうに言っていければ社会関係そのものにおいて働くもので、それは法的な関係を一切介さずに社会関係そのものにおいて働く、そんなようなものとして想像されている気がする。で これも全部この文章の解釈だと思って聞いてくださいね。で、でもそれでもなおですよ、主権と権利の、主権と権利法のシステムが存続しているんだとすれば、それは実際に作動している社会権力、社会国家権力じゃなくて社会権力というふうに呼ぶならば、その規律のようなものを、規律権力を発動する社会の、その社会権力のを実なんかこうの、効力を最大限にするために、いわばその国家権力の方は権力のシミュラークルみたいになっている、そんなようなことまでをここに読んでも特に問題はないんじゃないかというふうに思うわけです。だから暴力階級というのはただ単に国家に抵抗するわけじゃない、国家に対峙するわけじゃなくて、むしろ社会に対して、社会なんて言うとね、なんかいいところのような感じもするんですけど、いいところなわけがないわけで、社会に対して規律すると。だからギラスは暴力というものを、だからその国家権威、国家権威に対する根底的な異議申し立て、もちろんその暴力にはそういう側面があると思います、どの暴力にというようなことだったり、あるいは例外状態、例外状態の創設、でももちろん暴力はどっか例外状態の創設なところはありますけど、そんなことで規定されるもんじゃない、そんなことはもちろん含まれてるかもしれないけど、そんなことはデュラスの言いたい暴力の特徴じゃない、そうじゃなくて社会権力が発動させてくる規律のメカニズムに対して全面的に対する全面的な服従、そういうものとして暴力を定義する。だからですね、ここでそのバルター・ベンヤミンの、これはなんでそんなことするのかっていうと、さっき説明しましたっけ、僕ね、暴力とか言っててね、その暴力って言えば、まあ、そういうなんかそういう思想の中ではね、こんな人がいるじゃないですかと、暴力について語ってる人はね、ソレルとかね、ベンヤミンとか、あるいはまあそれじゃその先にゲイだもいるんだと思うけど、そういう人のことはどうなっちゃってるんですかっていうね、ことも僕も思うんですよ、そういうふうに。というわけで、ちょっとその加味してみるんですけど、ワルター・ベンヤミンの暴力批判論、このバルタ・ベンヤミンの暴力批判論の中には非常に面白い言葉が一つあって、それは大犯罪者の継承っていうのが人民のもとに、大いなる秘密の、しかし大いなる、なんていうの、アドミラシオンってなんていうの、同型みたいなものを引き起こすと、そういうことを暴力批判の中で問題にしてるんですけど、デュラスのここでデュラスが語ってるような、その家にね、家でその主人公、登場人物たちがテーブルに座って何話してるかって言えば、それは外で起きてる犯罪のこと話してるっていうんだけど、その人たちが、そのベンヤミンが言ってるその密かな憧れ、密かな憧れのようなものを全く感じてないってことなんです、僕が言いたいこと。で、それは何でかっていうと、その密かな憧れっていうのは、まあだからその、これもうちょっとこういうふうに説明したらいいのかな、一言で言うと、ベンヤミンの暴力批判論っていうのは、これももっと詳しい人が後で、もっと詳しく教えてくるかもしれないですけど、二つの暴力を分けてると、ね、で一つは神話的暴力ってやつで、もう一つは神的暴力、神的暴力です。二つに分けてる。で、神話的暴力っていうのは法を創設し、維持する、まあ、法を創設する暴力と維持する暴力を分けてるんだけど、それは結局のところは全部両方とも神話的暴力というふうに呼ばれます。だって維持することと法をその創設することの間にあんまり違いがよく考えてみてないからね。 で、それとは別に法をぶち壊す法をぶち壊す暴力として心的暴力というものを話しかけたっていると。で、その民衆が大犯罪者という警鐘に対して抱く憧れ、密かな憧れっていうのは基本的には心的暴力に対する憧れです。で、だと僕は思います。で、そのだけど僕がここで言いたいのは、そのティラスのこの登場人物たちは仮にグリアスが言っている通り、外で起きている犯罪のことを、テーブルに座れば常に話しているって言うんだけど、心的暴力に対する憧れのようなものを別に抱いてないんじゃないの、そういうことです。でね、ここから僕が暴力批判論の批判をするんですけど、あるいはデュラースにとが批判するんですけど、暴力批判論というのは今言ったようにやっぱりその神話的暴力と心的暴力の区別っていうのは、いわばですよ、やっぱりそんな程度の区別で良かったのかと、今となってはいいのかと、そういうことなんです。で、だからギラスからすればやっぱりすごい時代的に、時代的にこう、なんていうの、日本なんていうのか分からないけど、その限定されたテクストだと、そういうふうに言えると。でギラスからすれば、社会が我々の行動に対して振るう、行使する規律権力というものは心的暴力ですよ。心的暴力の一種です。だってその規律権力は法ありとあらゆる法的関係の手前あるいは彼方で作動しているわけですから、神話的暴力ではない。でね、それでこのですよ、その規律権力がベンヤミンのところのいいものとして、あ、抹茶曖昧ですけど扱われている神的暴力のにどれぐらい似てるのかと、どれぐらいやっぱりそうなのかということをやっぱ確認させてくれるベンヤミンの文章があるんですけど、それがここの何ページ配ったその3ページに載せてる短い文章で、僕ドイツ語があんまり得意じゃないんで、僕の役が合ってるのかどうなのか知らないんですけど、だからもっと得意な人を教えてほしいんですけど、とりあえず言うと、神話的暴力はそれ自身の義のために性そのものに対して行使される流血を伴う、神話的暴力はそれ自身の義のために性そのものに対して行使される流血を伴う暴力であり、純粋な心的暴力は生きる者の義のためにあらゆる性に対して行使されると。これはどういうつもりでベンヤミンがね言ってるのかは知りませんけど、デュラスからすれば規律権力の定義そのものじゃないですか。なぜか近代社会っていうのは、まず近代、なんて呼んでもいいんですけど、社会権力というものは、その権力を行使するときには流血自体は一切招きません。まずで、何のために行使するのかというと、まさに生きるものとしての我々の義のために、生きるものとしてですよ、我々の義のためにその権力は行使される。別に言うと、社会は我々を死に譲り渡さない。そうじゃなくて、我々自身が社会に我々を譲り渡すことを拒否することで、我々自身が我々自身を死に譲り渡す。 そういうことなんだと思うんですよ、ここの話は。社会が我々を死に譲り渡すわけじゃなくて、なんかその我々が死に譲り渡されるようなことがあるんだとすれば、それは我々自身が社会に我々自身を譲り渡さないことによって、それを拒否することによって、我々が我々自身によって自身を死に譲り渡すと。別に言うと、別ように言うと、社会権力に対する全面的な不服従というのは、我々が自分たちを死に譲り渡すその勇気を持った時から始まるんだ。そういうふうにデュラスはこの文章で、まあそこまで言ってないような感じもするけど言ってるんですよ。それでまだちょっと話があるんですけど、少女もここがまあ別の話がここから入るんですけど、少女もね、そのイヴリンヌ県の、イヴリンヌ県っていうのは何なのっていう、イヴリンっていうのは何なのっていうと、要するにパリの郊外です。パリの郊外のなんだかよくわかる森とかがあるようなところで、まあ、ちょっと 何をそんなようなところです。パリの郊外のちょっとしたこう森みたいなところがあるような、ちょっと郊外の町です。で、少女もそのイグリンヌ県のその殺人事件の若い殺人犯たちも暴力行為を働いてるわけだけど、重要なことは他の人たちに手本を示そうとしてやってるわけじゃないってところなんです。そういうふうにキャラクター設定をしたわけです。別にその手本のこの辺にはここに今出てないんですけど、手本を示そうなんて全く思ってない。ただやってる、自分の、ね、あればやってるだけで。だから彼らたちにとっては、まあ、今はその暴力行為というのは個人的な問題でね、あるいは倫理的なアクションだと、そういうもんでしかない。じゃあお母さんなんですけど、お母さんはねどういう人かっていうと、いわばその娘だとか若い犯罪者だとかの暴力行為が、いわばまあはっきり言えば外から偶然に自分の元に訪れると。でそれに触発されるわけですよね。でそれに触発されて、そのお母さんが自分の経験を通じて、なんていうの、人に見えるように自分の身体において暴力を行使すると、そのことが他の人々に語りかけることがあるということを知るんですよ。でだからいわば受動的なね、触発の、自分自身が経験した受動的な触発を通じて、お母さんはまずこういうことでしょ。お母さんの身に起こったことは、子供がまず、子供とお母さんだけとすれば、子供が暴力行為をすると、そうするとお母さんはなんていうか、それに触発されて自分のうちにも暴力、力としての暴力があるということに気がつくと。でそれをしかも自分のものにして暴力を実際に発動させると、そういうことがお母さんの身に起きる。でそれを通じてお母さんが学ぶのは、まず暴力というものが人々の間で共通のものとしてあるんだっていうことを、いきなり理解すると。でそれでそれに絶対、それはもうこれね、僕がフーコー以外にちょっとなんかこの話するときにちょっと考えてるのはスピノザです。でスピノザの共通観念っていうのはまさにそんな感じのことでね、そういう出会いによって、まず受動的な出会いによって、なんかいい出会い、なんか暴力階級の形成にはいい出会いによって、なんでこんないい出会いが起きるのかと考えると、あの子と僕には暴力が共通してんだみたいなね、まあ、そんなような話ですよ、要するにね。でそういうことで暴力共通観念としての暴力の愛的暴力 みんなに今日僕とあの人に共通してることは他の人とにも共通してるでしょみたいなね。でそのそういうみんなに近代社会に生きる全ての人に共通する力としての暴力という考えをお母さんは獲得すると、その出会いによってね。でその次はそこからさらに、だとすれば自分が暴力行為を働く、人に見えるように働くことで、その暴力行為によって他の人々に語りかけることができるはずだと、そういうところまでいくと。でだからやたら本州今まだその僕今話してるシーンっていうのはまだないんですけど、まあ後から話すんですけど、ナタリー・グ本州ではお母さん、まあいわばその受動的に生きられる政治的なフォーメーション、受動的に生きられる政治的な形成の過程から能動的に組織される政治的な、形成の過程への移行のようなものが描かれるんですよ。でその最初の方の政治的な受動的に生きられる方は、今言ったように娘とお母さんの間で描かれる、今僕らが読んだところです。でそれでもっともっと前にあった娘と、その犯罪者の間はもっとちもう一つ前手前の話ですよね。あのもうそういうものが存在論的に現実としてあるんですっていうね、あの存在の話でしたけど、まあ、今発動の話になってね、その発動の第一段階は受動的に起きるんだけど、それはお母さんと娘の間で描かれる。それに対してあのこれからこれ今やっちゃってるんですけど、ちょっと来てもらってもいいですか。で、あ、でもこれ、あ、そっか、これ、あ、でも、もうここの、あ、いいや、いいや、ここのシーンなんですよ、これから話すのは。で、あの、いいです。で、このシーン、すごい面白いんですけど、音が聞こえないんで、面白くないんで、あのやめます。で、あの、もうこれ、すごい、あの、やっぱりね、デパルディエットも今のようにロシア人になっちゃったんですけど、まあいいです、すごいこれ皆さんも何かに機会で見てください。で、それ置いといて、第2段階、つまり能動的に、組織される政治的、政治的創設という形成は、このデュパルデュ演じるですね、行商人がまあ、彼女たちの家にやってくるんですけど、そうするとこれお母さんはこっちの、こっちのイタリア人の女優さんで、何だったっけ、ボセ、ね、ルチアボセとかっていう人で、あのもう一人の人はお友達なんですよ、ジャンヌ・ノーゴーは。ジャンヌ・ノーゴーは友達なんですけど、そのお母さんがお友達と一緒にその行商人を家に迎え入れると。で、迎え入れると。でね、それでこれからそのこの件についてデュラスも何言ってるか読むんですけど、その前に一つ前提になってるのは、この対話者であるドミニク・ノゲーズとかっていうおっさんが、このシーンについて、まあ、これ見ても分かると思うんですけど、そんなことをまあね、あの凡庸なあの評価はそういうこと言うんだろうなっていうのを言うんですけど、これは女の法廷に、男が呼び出されてるシーンだと、出頭してるシーンだと、そういうふうに言うんですよ。女たちの法廷に一人の男が出頭しているシーンだ。さて、でそれに対する、デュラスの、まあ、いわば反論が、どこにあるのか知らないんですけど、あの2ページに、あ、2ページじゃない、2ページの下から始まるものなんですよ。で読むと、だからこのドミニク・ノゲーズが法廷だというふうに言った。で法廷じゃないです。行商人であることは受け入れがたい事態です。行商という職業は人々を餓死のリスクにさらした上で、他人の家に上がり込み、何が何でも商品を売るように彼らに強いる。物事についてはやはりあるがままに語らなければなりません。ほとんどの職業は受け入れがたいものであり、行商もその一つです。手が汚れないから行商は工場労働よりも受け入れやすいとなどということは一切ありません。ここで私女たちが表明しているのは、男に対して彼女たちの下す判決などではまるでなく、あくまでも彼女たちの考え、彼女たちが考えていることなのです。裁判なのではない、まるでないと。男が自分はそうであると主張しているもの、それを彼女たちは否定すると。 男は追い出されたりしないどころかむしろ積極的に迎えられる。女たちは彼に挨拶し、座るように促し、彼に眼差しを向ける。そして最初から最後まで彼の話を聞く。彼はこれまで一度も誰かにこうした話を聞いてもらえたことはなかった。彼の話の全てを聞き終えた後で彼女たちは言う。いいえ、あなたは行商人ではありません。あなたはそれを超えた何か別のものなのですと。誰も行商人ではないのです。誰一人。行商人など存在しない。それは職業などではなく、かろうじて生計の手段であるに過ぎないのです。まずどうでもいいこと言われて、最後の一節のがいまいち僕は理解ができてないんで、そのことはあんまりよくできて理解できません。で、載せなければ分かったと思うんですけど、まあ、それ置いといて、はい、このね、この、まあ、その、今まで映ってますよね、胎児のシーンというものを、法廷のシーンとして認めようと、そういうふうに位置づけようということをデュラスが徹底的に拒否している。で、そのことから、まあ、やっぱり2つぐらい、まあ、いろんなことが言えると思うんだけど、2つぐらい指摘しておきたいことがある。1つはこういうことです。社会が、ちょっと待ってください、これ何だっけ、はいはいはい、なんだろう、餓死のリスクにさらして、私たちの振る舞いに対して社会が行使する、あえて言えば心的暴力に対する戦いというのは、法権利の神話的暴力の再活性化によってなされるものではないんだ。まずそういうことをデュラスは言ってるんです。これね、本当によくできてるんですよ。でドミニク・ノゲーズもよく間違えたって感じなんですよ、僕からすると。法廷じゃないっていうところ重要なんです。ドミニク・ノゲーズに言ってもらったかもしれない、あえて。すごいいい人ですよね、そういうんだとしたらね、わざわざ間違えてくれるわけだ。法廷じゃないっていうことが重要なんですよ。神話的暴力じゃダメなの。そんなことが今ここで起きてるんじゃないの。そういうものの再活性化によって切りつけ権力に対して抵抗しようと、そんな話が今ここでなされてるんじゃないんだっていうことを言いたい。でもう一つは、神話って神話的暴力、法や権利や主権の神話的暴力っていうのは、相手を裁くことで、誰か他人を、ね、裁くことで法や権利をその合法性において再基礎付け、あるいは保存するということに対して、反規律暴力というものは、その同じ他者の前で真理を告げると、でそのことによって、その真理をその他者自身の中に他者が見出すように導く。でね、これはどんなところからそんなことが言えるんですかっていうことを説明しないまま行こうかなと思ったんですけど、あまりにもそれは不親切と思うんで一応説明しますけど、僕がここで問題にしている2個目の方は、もちろんここで女たちが表明しているのは、男に対して彼女たちの下す判決などではまるでなく、あくまでも彼女たちの考えってことなんだと、ここです。で、これね、裁くことになる、裁くっていうのは、なんていうか、その法律、これね、それはフーコーの話でもデイビダーの話でもそうなると思うんだけど、ベンヤミンでもそうだけど、その裁くっていうのは、まず法律があって裁くんじゃなくて、法律を その法律なり法なりなんて法っていうふうに呼んでくるの。法を裁く子っていう振る舞いによって維持し、再基礎付けし、維持すると。この順番はそういう順番なんですよ。そういう順番だと思うんですよ、僕ね。だから司法っていうのは、どこか再立法のような性質がある。そういうことです。司法が機能しなかったら、もうその何なの？司法が機能することで法律が維持される。あるいは常に新たに基礎付けられることで維持される。そんなようなことがここで起きてるわけじゃない。まずそういうことを言ってるんです。そうじゃなくて考えを言ってる。だから考えっていうのは何かっていうと、あの彼女たち、これね、フランス語の方で見てくれてもね、これ本当によくできててね、どこに置くか、字がね、ちっちゃすぎてよくわかんないんだけど、セスケルポンスエル、もう一回、セスケルポンスエル。彼女たちが考えてる。これ何を言ってるかっていうと、裁きは、やっぱりこの隙間が設定されてないんですよね。だけど、彼女たちが考えてること言ってるっていうのは、言ってみてるっていう。隙間があるってことなんです。隙間が。そういうことをジュラスが言いたいかどうか知りませんけど、僕にはそれにしか読めない。で、その隙間がある。でね、それをしかもですよ。ジュラスは、自分、これは別にこの人たちが言ってるわけでも何でもないですけど、なんだっけ？物事については、やっぱりあるがままに語らなきゃダメだと。真理を言わなきゃダメだって言ってるんです。だから、彼女たちの考えてることって、真理としてジュラスの中で打ち付けられる。真理を言ってる。裁きを下してるっていう、そういうその密接ってこの、ね、隙間がない関係じゃなくて、真理を言ってみてる。言ってみてる。そういう話をしててね。その時の真理を言う。他者の前で真理を言う。他者の前で真理を言う。他者に言ってるのですら、にって言ったらもうなんかかなりね、隙間がちょっとこう、なくなりそうになるんで、他者の前で真理を言ってる。で、ただそれは真理を言うって言うんだけど、これだったらあんたは漁場の中じゃないですよというふうに言ってるだけじゃなくて、この真理っていうのは、この人たちすごい悪い人たちでね、もうこの家がさっきもこのディラスの説明では、外からも内からも犯罪に住み着かれてると。アリテって書いてある。アリテパルクリム。犯罪に住み着かれてる。その家に呼び込んで違う、なんだっけ、呼び寄せて呼び寄せる、そんな感じ、呼び寄せて引きずり込んでやるわけだから、もうその家自体がある意味で真理そのものを、彼女たちの身体も含めてその家自体がいわば真理をそっくりそのまま物質的に体現もしてる。そういう装置の中で、だからこれやっぱりね、隙間が空いてるから、まあ、装置をうまく作んなくちゃ、どうなるとうまくいくかどうかわかんないわけですよね。そういう装置の中で、話をふんふんふんなんて聞いてやった後に、全部聞くんですよ。なんかね、この人はね、で洗濯機を売りに来るんですよ。で、その洗濯機が、すごい洗濯機でね、今までの洗濯機ともとにかく違うと。で、で最終的にはね、今までは洗濯機って白だったんだけど、なんとか800っていうのは、いろんな色もあるみたいなこと言う。それで、だけどもとにかく洗濯機を、あんたとこの洗濯機をちょっと一度見せてくださいみたいにもなる。で、見ると、そのなんとか800がもう入っちゃってるんですよ、ね。っていうオチなんですけど、みたいになって終わるっていうことなんですけど、また今度戻っていくんですけど、まあ、それ置いといて、それで何の話だっけ、それでそうなんですよ。でだからそれで次の問題に行かなきゃいけないんですけど、この今のところのね、だけどね、これやっぱり重要なのはデュラスがこのね、その行商人だけがそんな主力が存在しないって言ってるんじゃない、デュラスがですよ。ここでは主人公って言ってるんですよ。映画の字幕でも見た通りなんですけど、す ほとんどの職業は受け入れがたい、受け入れがたいじゃないですよ、受け入れ不可能、受け入れ不可能だというふうに言ってる。なんあの業種人だけに話を限定しないで、ほとんどの職業はって言ってる。でほとんどの職業というのは何なのかというと、要するに近代社会が我々にそうするよう、我々をそうする、それをやるように導いている全ての職業のことですよ、ね、だからそれがなんかほとんどっていうのはだけど、ある意味ではその、ね、全てのある意味ではっていうか、彼の人にとってなんかちょっとそこから外れる職業なんかあるような雰囲気があるじゃないですか、最後の文章でね。だけどもとにかくそれ以外の全ての職業だから、これは近代社会が我々がそうするように導いている全ての職業、そういうものが全て受け入れがたいと言っている。これがですよ、いわばそのこの風光が最後にこのケニコさんについて言ってること。から説明されるべきこと、一握りの人に呼びかけてんじゃないですと。そうじゃなくて世界全体に呼びかけてる。だから個人個人の、いわばですよ、これね、一握りっていうのと世界全体っていうのは、こういうふうに考えたらこうなのかもしれない、こういうふうに言えると思う。一握りと世界全体っていうのはね、そのね、なんかこう、数字の問題じゃないんですよ。一握りがだんだん少しずつ増えていけば世界全体になるっていう、そういうね、この一つの同じこの平面の中で彼女が話してるんじゃないんですよ、ここは。一握りっていう話は、あくまでも個人個人の振る舞いの問題でね。いわば自由な人間になるっていう倫理の問題の話なんですよ。で、だから一人人間の人たちだけに呼びかけてんじゃないですよっていうのは、ケニコス派の実践は、あるいはこの暴力の実践は、倫理だけの問題じゃないですよっていうふうに言ってるんですよ。そうじゃなくて、世界全体を変革するんだ。で、それは、政治の問題でもある。政治の問題でもなきゃいけない。っていうふうに、とりあえずフーコーが言ってることをデュラスも言ってると。それを言うために、それを言うためにデュラスは登場人物が言ってるわけでもないのに、全ての職業がそうなんだと言うと。でこれはね、何が起きてるかっていうと、これはそんなふうな話で落とすのはつまんないんですけど、一応言わなきゃいけないから言うんですけど、一方で真理を言う、口で言うっていうことがデュラスのこのインタビューのテクストそのものの中で起きている。一方で映画の中ではその真理自体を物理的に自分の身体で体現して見てもらうっていうことが起きている。だから言えばオーディオビジュアルの装置ができている、そのデュラスのあれでね。でそれによっていわばデュラスは暴力階級を形成するためのね、なんか政治的な装置っていうのがね、反、風光の話も混ぜて言えば反規律的暴力装置、反規律的暴力装置ですのオーディオビジュアルの反規律的暴力装置を自分のインタビューで自由とかやってるか、なんか真理を言うってことと、こっち その真理そのとしてあるっていうこと、絵の中でそれを組み合わせることで、そういう暴力装置を作ると。でそのことで倫理的な変革と政治的な変革をショートさせて暴力階級をの形成に呼びかける、このようなことを彼女はこんなね適当なインタビューにも読めるんだけどやろうとしてるんではないですかと。でそんなデュラスが何やろうとしてるかなんてことの話で終わるのはなんかつまんないんですけど、まあいいですよね、終わりが重要じゃないですよね終わりが重要じゃないし、まあ、これってね、僕すごい気にしてることはなんか僕の方からなんか君たちも暴力階級なんですとか、やっぱりそういうのはちょっと一番暴力階級じゃない僕が 皆さんみたいな暴力的な人たちに言うのは本当ずうずうしいほどがあるっていうね。だからやっぱりこれデュラスが何をやろうとしたのかっていうような、そういうこうくだらない感じのところで終わらせるのがやっぱり筋目深いんじゃないかと。そういうこうなんかこう仏文学者風な結論でね、はい、というわけです。はい。